この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、パーソナリティ、ビジョンコレクターの高知達也です。
よろしくお願いいたします。さあ、先週から引き続き、株式会社産経エンジニアリング代表取締役笠原久義さんに来ていただいております。
はい、
先週、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はどんな話をしたんでしたっけ。
産経エンジニアリングさんのビジョンはシェアリングポシビリティーズなんてね、言ってるんですけど、まあそのビジョンの細かいことが云々というより重要なのは、そのビジョンが生まれた背景でね、昔は年間に10人20人とってもほとんど辞めちゃうとか、
1人20人とっても1人残る
そうとかね、来てくれた人をこう育てる環境がねまだ整備されてないとか、まあっていうその中で会社を強くするために何が必要なのかと、いろいろな人が集まっていろんな個性の中、それをこう分け合って、みたいな、そういうね捉え方をしてるんですけども、その会社の採用が、面白いというところで、この
辺ね、気になるワードがありましたよね。
そうなの、バカ者採用。
バカ者採用。
バカ者。
何ですかそれ。
何ですかバカ者採用って。
人材系採用の手伝いしてますけど、バカ者採用って聞いたことないですよ。
バカ者採用って何ですか。
分かりやすく言うと、要はリミッターを外しちゃいなさい。
一気にかっこよくなりましたよ、僕の。
リミッターを外しちゃいなさい。
かっこいい。CM みたい。
多分ですね、こう会社で働くとか、いろんなことをしている中で、自分でやっぱり制約を設けてしまってる人ってたくさんこういらっしゃると思うんですよね。でそれって実際にこう制約を儲けなくてもいいところでも自分で制約をしてしまう、でそういうような余計なリミッターを外してしまって、一回バカ者になってとことんやってごらんよというのが、意味だと思っていただければ結構です。
じゃあ本当にバカを採用するってわけじゃなくて、ですよね。
いや、バカかもしれないですけど、要はある意味、
バカになれる人みたいな。
まあバカになれる人っていうよりも、なんて言ったらいいのかな。例えば一つのことにバカみたいに一生懸命な人っているじゃないですか。そういうイメージを持っていただければ、周りから見るとあの人バカだよねって、だけど本人はもう必死だし一生懸命だし、そういうイメージの人をバカ者というふうに呼んでると思っていただけるといいと思います。
突き詰められるような人かな。
まるまるバカみたいな、そういう、
余計な比較をしたりとか、もしかしたらダメなんじゃないかとか、そういうこうネガティブなところをもう一切排除してしまって、やりたいと思ったら一生懸命なれる人。
実際にじゃあ産経エンジニアリングさんでそういう方ばっかりなんですか。
全員がというと違いますけど そういう人を積極的に採用してるし、最近の新卒の人っていうのは、そういう素地がある人を採用してますよね。
でも新卒の人の就職活動面接ってそんなバカ者出せなくないですか、みんな。
誘導していきますから。
自
ら誘導していきます。
そういうなんか
本音トークにこう導いていく、
なんかテクニックあるんですかね、社長。
いや、テクニックないです、テクニック。こっちも本音で話すと、学生さん素直だから本音で話してくれますから、
学生さんって素直なんだ。
いや、めちゃめちゃ素直だと思います。
向き合ってるんですかね。向き合うことができるんですね、きっとね。
多分こちらも真剣だというのが多分伝わるんだと思うんですよね。で一般的な採用活動となんか打算と打算のこう、感じじゃない、面接だからみたいな、
なんとなくそういうイメージ。
面接する側も面接だから、でこう受ける側も面接だからみたいになっちゃうと、多分本当のところってやっぱ出てこないですから、まずこちら側が本当の部分でやっぱり話をしていくと、学生さんも やっぱり本当のところを出してくれるし、
一次面接とか二次とかあるんですか、最初から社長が、
はい、ですね、一番最初に会社見学会があるんですよね。で会社見学会も社員に何聞いてもいいですよって、で基本的に、まあ、で取引の秘密条項以外の部分に関しては全部話しなさいって、はいはい、思ってることがあったら全部話しなさいって、
それもすごいですね。で
例えば会社のここが不満ですよっていうのはそれも全部言ってしまいなさい。でその中からこういろいろ質問が出てくるん でその時の質問をもうその時に私にこうもうぶつけてもらうようにしてもらってます。
入り口が見学からなんですね。
ではもうまずこう見せるというところからですね。で多分最初の通常のあれですと学生さんがこうエントリーシート書いて学生がまず見て入り口に立つっていうことよりも、要はまず見てちょうだいよと、で本当の姿見てくださいよ、でそこから考えましょうよっていうのが私どもの採用のスタンスです。
へー、なるほどね。
それは素敵ですね。
本当、
まあ、先ほどから、まあ、多分おっしゃってることに通ずるんですけども、採用する側はこう人を入れることが目的になっちゃってね、
はい、
なんか面接に来る人は内定取ることが目的になっちゃってね、なんかテクニックの応酬みたいな、個人的には結構イラッとしてる世界なんですよね。
まあ、私どもにしてみると、採用ってとても大切ですけど、重要なのはその後ですから。
あ、まあそうですよね。
会社やっぱり入社してからどういう働き方ができるのか、どういう仕事をしてくれるのか、でそれと働くことによって、どんだけこう納得できるのか、満足できるのか、幸せになれるのかって重要なんであって、まあ、はっきり言えば採用ってその入り口でしかないですから、
まあ、本来そうですよね。
そういうそのなんか本当に向き合って面採用するようになったのっていうのはここ最近でしたっけ？
ですね、実際に新卒の採用を真剣にやり始めてからですから、多分ここ本当に10年とかそのぐらいだと思いますけど。
それこそさ、直美さんすごいね。なんかググってね、バカ者採用とか、
バカ者採用で
やると、産経エンジニアリングの採用ページが見れちゃって
、ちょっと皆さんやってみてください。そうそうそう、何バカ者採用
でやってるのうちだけしか多分ない
まあそりゃそうですよ、そりゃそうですよ。
バカ者だけでも出てきちゃったりしそう、
すごい、それすごいですね。
バカ者でも一番ですから、
ね、それはすごい、すごい興味深いですね。
新卒の方がね、どういうふうにこう見られてるかわからないんですけど、社会人の方の評価は高いです
よ。
まあ、まあ分からなくはない。
面白い面白い。
でも僕もそのこの業界、まあ、人材業界にいながら初めてね、こういう採用ってことがあってるので、実は知らないことだらけなんですけども、バカ者採用って言って歌ってて、それ見てくる学生とか、まあ、中途の人もありなんですかね。
ありますね。
っていうのは、どんな人たち？
確かに。
いや、面白いですよ。
もう入り口にしてて面白そうですよね。
やっぱそういう自信がなければいけないですよ、なかなか、ね。
自信があるかないかっていうとね、多分分かりません。でも、そこに何かこう心震えるものがあった子が来ますから、
あ、共感できたっていうか、
話してて楽しいですよね。
へー、いいですね。
熱そう。
いや、いや別にそんな熱い子ばっかり来るわけでは、
ノリとしてね、大会系ではないけども、
熱い子で来るわけじゃないんですけど、そこに何かの興味を持ったという、でそれと同時に、自分から、連絡をくれて自分で行動を起こしてくれてますから、話してても楽しいですよ。
へー、なるほど。
で日本人、それからやっぱり海外からの方、海外からのエントリーとかもありましたし、
このホームページを見て、面白い。何だと思うんだろうね、海外の人バカ者採用って。
そうだね。
要は多分海外でこう日本で働きたいなっていうふうに思ってる方とかからのエントリーとかもやっぱありますしね。で海外にいる日本人の方からのエントリーとかもやっぱりありましたし、で今までの採用とはもう間口が全然変わってますよ。
あ、そうですか、
はい、ちなみになんかごめんなさいね、マイナビとかリクナビとかああいうもの自体は使ってるんですか？
今一切出してません。
新しいですよね、
独自の。
そうそう、そういうそっちの印象しかなくて、そうそう、そのなんかあんま産経さんの採用で、のマイナビとかリクナビのページをあんまり見た印象がなくて、見ると、バカ者、バカ
もの。
じゃあ何、バカもの採用のみなんですか今、
はい、これしかやってない
です。すごいですね、うん、面白い。
これとあとは人材紹介会社さんで、うん、あのこれを見て、うんうんうん、なんか興味持ってくれた、うん、方いたら紹介してくれるみたいな、そんな感じですよね、
はい、いや面白い。
ちなみにバカ者ばかり、まあ、ほとんどの人がね多いと思うんですけども、はい、
ね、
それってマネジメントするのとか、はい、コントロールという言葉は嫌いかもしれないですけど、はい、そういうのって大変だったりする
よね。大変だと思います
よ。
そうですよね、思いますよね。社長やってないんですか。
いやいや、慣れてますから慣れてますから
一般的には大変だけども、やられてるのは社長、
私もいるし、やっぱり、うん、あとね、うん、2、3名やっぱりいますんで、
バカ者対応のスタッフが
大変だと思います。
もうやめてよとか言われたりしないですか、
うん、いや内緒持ってる人いるかもしれないですけどね、うんうん、
へ、
間違いなく大変だと思いますけど、
でもね、なんかもう昔は誰でもよくて、
はい、
軸もなかったけども、はい、今は軸はできてるわけじゃないですか、はい、
そうですよね、
バカになれる人を取ろうみたいな、はい、いう採用の仕方が、まあ、ある程度進んでると思うんですけども、今度はもう一つ研修ですよね、
はい、
この前も全て OJT でしたっていう話だったんですけども、そっちのその研修制度みたいなものっていうのは、うんうん、いくらかマシになったんですか。
もう、あの、まあ、研修制度があるかないかっていうと、はい、まあ、当然、外部研修とかもあるし、はい、基本は OJT であることには変わりありません、
はい、
ただし、はい、1年間はその人のこう、はい、特性を見極めるという1年間は必ず入れてますね。
へ
え、それは結構違いますよね。この前やってみてダメだったらそれが見極めみたいなね。
そうです。だから1年間こういろんなことをトライさせてみて、この人ってこういうとこ向いてるんだね、ああ、こういう仕事向いてるんじゃないかなっていうのは、やっぱり見る期間はちゃんと設けてます、
大きなワンクッションが入った感じかね、うんうん、
その1年後から、あの、じゃあ君営業ねみたいな、君ここね、ここ君工場ねみたいな感じになるんですか。
ね、まあ、基本的にはあの、うん、ほぼ全員こう技術営業系に入れちゃいますので、でそこでまあ図面を描いたりとか、まあ、いろんな作業をしたりとか、こう私どもの仕事に関わる根幹の部分を一通りこう経験してもらうような感じですよね。でその中でやっぱりこう突出する部分ってやっぱ出てきますので、できるだけそれをコアにしてやる、もしくはこれ突出してるんだけれどもどっかの部分が決定的に欠けてるよなっていう人もやっぱりいますので、その場合は先にこっち直しますよ、
へ、
ただその人は多分結構きついとは思いますけど、
あ、
で直す、私どもですね、実はあの内定出すときっていうのは、はいはいはい、いつも言ってるんですけど、はい、うちの会社きついけど本当にいいのって聞いてますんで、で大体会社入って半年ぐらいするというのが、はい、聞いてたけど本当きついですね
あ、なるほど、うん、きついからいいですとかって言えないですよね。でもね、
いや、あの、大体まあいろいろこう流れの中で、まあ多分そうだろうなっていうのはみんな思ってるわけですよね。ただ実際自分が経験した厳しさっていうのと、やっぱり仕事で経験する仕事の厳しさってやっぱ質が違いますから、そういった意味でやっぱり厳しいと思いますよ。ただできるだけ早いうちにそれを経験させてあげなければいけないと思ってるんですよ。
なるほど。
で一度あのハードルを超えてしまうと、大体のハードルってそんな大したことなく感じますから、一度必ずハードルをクリアしてもらう、それをこう1年目にこうすると、まだみんな一生懸命ですし、まだ素直ですし、だから何とかしようという気持ちでやっぱり頑張りますんで、1年目にそこをしてもらう、もしかしたらそれが一番大きな教育かもしれません。
いやー、すごい、いや、なんか器がでかいですね、
いや、でかくは、会社の、いや、でかくはないと思いますけど、
いやそんな、
なんかそのまあいろいろお伺いしては来たんですけれども、会社側からの発信としては、まあ、バカ者来いよと、で教育に関しても、まあ、まあ、昔と比較ですけども、はい、ワンクッション入ってきたと、まあ、とても分かりやすかったんですけども、あのこれを聞いている側からした場合に、自分自身がバカ者かどうかとかね、何をもって俺ここだったらば俺に向いてそうとか、ここチャレンジしてみようっていう判断をするのかっていうのが、まあ例えばね、明るい人募集とか言ったら周りに俺明るいって言われるからって言って俺じゃあ行ってみようとかね、 とってもシンプルにしてみたいんですけどもバカ者だから行ってみようとはならないと思うんですが、でもどっかしらで応募してくる人っていうのは俺こうだから来てみたんだよっていう自分なりの判断があると思うんですが、会社側からの発信だけではなくてこう聞いてる人にこういうふうに思ったんだったらちょっと来てみないっていうメッセージを出すとすれば、どんな自分でどう思ってるんだったら来てみないっていうようなメッセージになります？
何かに熱中して周りから浮いたなって感じたことがある人、一番わかりやすいかもしれない。
なるほど。
で今来てる子で、はい、一人はあのゲーマーの世界一と
か、へえ、すごい。
ひたすらゲームの前にこう1週間こう居続けてこう勝ち続けないと世界一になれない。はたから見たらバカじゃないですか。
あ、そういう。
でも真剣にそれやってた子、
うんうん、
でそれから、もう一人の子は、はい、会社で内定出しをするときに、はい、すいません笠原さん、僕物理だけは自信あるんですけどって、はい、他何にもないですよってそれでもいいんですか。
でももうそれすでに内定出そうと思ってた方なんですよね、はい、彼は自分で物理だったじゃないですか、
はい、
笠原さんは違うものを見てそのいいって思ったんですか？
いや、この物理というものっていうのが私どもの仕事の原点ですから、
うんうんうん、
それやっぱり極めてるっていうのも武器ですよね。それをそれだけは絶対に自信がありますって言い切れるところっていうのはやっぱ魅力でしたよ、うんう
ん
う
ん、
で確かに、うん、まあ一般常識ないよね。でも、はい、一般常識とかそういうのって、はい、まあ、彼なんで採用したのかっていうと、自分がそれをできていないっていうのは知ってるんで、ちゃんと教えてもらえるんですかって聞いてきたんですよ。
へ
ー、いいよって。だから一般常識とかそういうものに関してはこれは教えてあげることができる。でも物理の一番なんて、はい、じゃあ会社でどうにかできるものじゃないですから。
なるほど。
だから採用したの。
へー、いや、具体で聞くと面白いですね。
まあ、あのシェアリングポッシビリティーズ、なんかもうこれ形にする大前提はボコボコした人たちがいるってことですもんね。なんか突出した個性的な特徴的な、とんがった
こう、ね、まあ、嫌いな言葉で空気をなんな空気なんか読む人ねって思ってますから、だから周りに合わせるなよと、
で
周りに合わせてしまうと結果的にこう自分のいいところも抑えることになりますから、で欠点と長所って裏表じゃないですか。だからこう欠点をこう隠そうとしたり抑え込もうとするといいところもやっぱりね出てこなくなっちゃうんで、もうやめちゃうよというところからですよね。
なるほどね。
なるほど、
ありがとうございます、はい、まだまだちょっと ね、
そうですね、
お話を伺いたいんですけれども、
はい、お時間ですかね。
まあ、俺浮いちゃってるよっていう人がね、
何かが得意とかね、
何かに熱中したことによって浮いてしまう、
そこがないとね、ただ浮いちゃってるだけで困る。
それはちょっと
ただ浮いてるだけ
で、よかった、オンエアの時間内でちゃんと修正した、はい、すいません。じゃあもうね、ちょっと時間がありましたのでと、
はい、そうですね、本日は株式会社サンケイエンジニアリング代表取締役笠原久義様をお招きいたしましてお話を伺ってまいりました。最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。笠原さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。